ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。
皆様こんばんは。ギャラリー沼の底にようこそお越しくださいました。本日は素敵なゲストをお迎えしております。パスファインダーの持田さやかさんです。持田さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。タロットを使ってパスファインダーという、役職でやっています、持田さやかことゆずぽんです。よろしくお願いします。
ゆずぽん、じゃあ本日ゆずぽんってお読みしてもよろしいですか？
あ、ぜひお願いします。
はい、では、あの、私の方からゆずぽんさんの簡単なご紹介をさせていただきたいと思います。道を探す人という肩書きでタロットカードを使ったコーチングをされておられます。産業カウンセラーの資格を持ちながら、あえてタロットカードという道具をクライアントとカウンセラーの間に置く手法を取り、人生の転換点にいる数々のクライアントさんの道探しに伴走されてきました。そんな持田さんことゆずぽんさんに早速お話を伺っていきたいと思います。あの、そもそもすいません、タロット私占いだと思ってきたんですけども、その認識でよろしいんでしょうか？
そういう使い方もあるっていうのが、いつも私が答えで言っていることになります。あの、やっぱりタロットって聞くと、他に挙げるもの、手相、占星術っていうね、あとは水晶玉ですとか、占いのカテゴリーにどうしても入りがちなイメージになってしまうんですけれども、実はタロットって歴史をたどると、魂の成長物語を、心理学よりもはるかに前の13世紀からやろうとしてきたっていうジャンルではあるんですね。
へー。
ですので、心理学者の中で有名な方の名前を挙げさせていただくと、フロイトの弟子のカール・ユング、
はい、
彼が、あの、提唱する物語の心理学とかっていうのは、かなりタロットカードとも親和性があるものとして実際に研究されている方なんかもいらっしゃいます。
そうなんですか。
なので、私がメインで使ってるのはどちらかというと、その産業カウンセリングを通して学んだ心理学の知識と心理技法をタロットカードと組み合わせて使うっていう、どちらかというと軸足を心理学に置いたタロット使いっていう、ちょっと、あの、よくわからない立ち位置にちょっと今なっちゃってますね。
はい。あの、カウンセリングとか、コーチングに、タロットカードっていう道具を使うのが、あの、私的にはすごく斬新だったんですけども、この、あの、両者の間にカードを置く、
はい、
このメリットというか、いいポイントって何かあったりするんですか？
はい、これはですね、あの、ちょっと説明、が長くなっちゃうかもしれないんですけど、すごく簡単に私の中での理解を言うと、ロールシャッハテストの簡易版っていうのが私の理解なんですね。
はい。
お世話さん、ロールシャッハテストってご存知ですか？
私はやったことあったかな、あの、存じております。
なんか、あの、インクのシミが何に見えるでしょう、心理検査みたいな、はい、すごく平たく言っちゃうとそういうものでして。で、あれは、その人が普段どんな、認知、私は色眼鏡って呼ばせてもらってるんですけど、どんな、あの、ものの見方をしているかっていうのを、本来はふわふわした形がないものに、それを写し取ってしまうっていう行為を通して、この人こういう考え方持ってるんだなとか、こういうものが怖いんだなっていうのも、あぶり出すような作業になってます。で、あれはその心理学をやる人たちの中ではかなり職人技と呼ばれるようなこう心理技法になっていて、かなり経験を積まないとできないんですね。ただ、それは結構そのチェックをするのが難しい。正確なその無意識の ものの捉え方を、カウンセラー自身が読み取るっていうのに、かなり技術が必要なものになるんですけど、なので私はできないんですけど、それは。ただ、タロットカードを使うと、結構皆さん簡単にいろんなことを喋ってくれるんです。これが面白くて使い始めたんですね。なので、本当に一個だけ簡単な例を挙げると、4人女の人のカードを見せて、どのお姉さんが一番好きで、どのお姉さんが一番なんか嫌な感じがしますか？って聞きます。で、そのいい感じのお姉さんについてと嫌な感じのお姉さんについてをそれぞれ話してもらうと、案外そこにその人の過去、こう、経験して嫌な思いをした人とのつながりだったりっていうのが、こう、自然と出てきちゃうんですね。で、知らず知らず、カードについて聞かれたことを答えてるはずなんだけど、気がつくと自分の話をしているっていう移行が、スムーズにできるって気づいてから、かなりこの使い方に私自身がのめり込んでおります。
なんか以前、相手によってタロットリーディングを変えるっていうことをおっしゃってたと思うんですけども。
はい、そうですね。やっぱりタロットって聞いてみんな最初に聞いてくれるのが、未来がわかるのっていうことを聞いてくれるんですね。で、それに関しても、今までの人間の行動、その人のパターンから、このまま行ったらこうなりそうだよっていう、こう、いわゆるデフォルトの予測を立てることはできます。なので、天気予報みたいなものですね。完全にそうなりますって見えるとは私は思ってません。ただ、高確率でこのルートに行きそうです。それを聞いたときに、どう思いましたかっていうのが、ここからが、まあ、コーチングの始まりになりますね。なので、ちょっと今、タロットの、いわゆるリーディング、普通の占いっぽいリーディングから、コーチングに移行する瞬間のお話をしたんですけど、未来、ちょっと今、なんか、引っ越しするかどうかで悩んでてとか、今、お付き合いしてる彼と悩んでてっていう時に、現状を出して、そこでもし本人の中で迷いが言葉になってくるようなら、そのままコーチングの方に移行するんですけど、ご本人もまだちょっとよく分かってない、未来があんまり不安で自分でこう決められてないっていう場合は、一旦今までのパターンから行くとこうなりそうかなっていう予測をカードを使ってお伝えはします。はい。でも、ただそれが何でしょうね、こう予言みたいなものではないっていうのはいつも言わせてもらっていて、あくまでも今までこうだったからこういうふうになりそうだよね。問題は、それをまた繰り返したいのか、変えたいのか。そこはもうお話が今に返ってくるので、コーチングの今ここにフォーカスを戻すっていうようなイメージになります。
なるほど。本当にパスファインダーですね。道を探す。
そうですね。迷子の子が今どこにいるのかを、なんか電話で聞き取りながら見つけるみたいなところからやってるよ。何が見える？って言って、あ、それが見えるのか、じゃあ、周りに何が見える？って聞いていって、あ、君がじゃあ今いるのは地図だとここだね。そしたら、今そこからこの分岐点こういうふうにあると思うから、それぞれどっちに行きたいかを一緒に考えようかっていうのが私がタロットでやってる時の、ま、脳内イメージです。
なるほど。私も昔すごい方向音痴の人の、道
はい。
案内をしたことがあったんですけど、この人のですね、周り何見えるって聞いたときに、あ、大きい木が見えるって言われたときには、どう返事をしていいのか分からなかった。
お聞きかーってなりましたね。
立派な木があるよって、そういうところを見てるんだ、この人はって思って、まあ私の亡くなった父だったんですけど、
まったりされてます。
はい、建物ではなく、そういった植物や木々を見ているということがその時に分かったという ことだったんですけど も、
そうですね。
すいません。なんかちょっと私、まあ、抽象画ワークショップをやってるんですけども、若干どうかなっていうふうに今お話聞きながら思いました。だからまあ、ちなみにそのクライアントさんに、タロットカードを引いてもらう場合と、ゆずぽんさんが自ら引く場合と、この2パターンがあるんですか？
そうですね。私が引いて、私が喋るタロットリーディングと、 お客さん、目の前にいる方に引いてもらって喋ってもらうっていうタロットコーチングっていうふうに位置づけております。
今そのお話聞くと、後者の方ですね。ク
は
ライアントさんが自ら引き、自ら喋る。ってなると、言い方悪いんですが、ゆずぽんさんの存在意義はどこにあるんでしょうかって思ってたんですよ。
聞かれると思ってました。これはですね、なかなかおっしゃる通りでっていう風になっちゃうものではあるんですが、私自身そのカウンセリングの勉強をした時に、対面に生身の人間が聞き役としていてくれることの存在意義を感じたんですね。もちろん、極端な話、壁に向かって喋るですとか、私もやりますけど、紙に向かって思ってることを書き出すっていうことも、折々やるんですけれども、それを、他人からのフィードバックがもらえるっていうのは、やはり入ってき方が違うと私自身思っています。なので、例えば散々自分の頭の中では、なんかこうした方がいいんだろうな、こうした方がいいんだろうなって思ってることがあったとしても、いざそれを他の人に言葉にして言うってなると結構抵抗がある時ってあると思うんですね。分かってるけど、それを言っちゃうと、なんか宣言した感じになっちゃうから、言いたくないなとか、まだ難しいなとか。それをですね、これ多分キーワードなのかなと思うんですけど、タロットを使うと、皆さん気づかずに喋っちゃうんですよね。
喋りますね。
そう。例えばこの直面してるこうなんか人間関係、職場の人間関係の悩みとかがあって、これを私はどう解決したらいいんだろうっていう時って、結構な確率で皆さん自分に変えられることと自分に変えられないことの境界線が分かんなくなっちゃってる時が多いんです。わかりやすく言うと、すごく周りの人のこの人がこうしてくれたらいいのにとか、そういうことばっかり、こう仕事、会社の制度がこう変わればいいのにとか。それって、じゃあ、イライラしてない時に考えたら何もできないじゃないですか、それこそ。なんですけど、案外こう、感情にとらわれてる時って、その論理的な思考ができなくなってるっていうのがあって、だけど、そのタロットを使って、例えば、わかりやすい例だと、さっきのカードのお姉さん、いいなって思った方のお姉さん、この人に今の話を愚痴れたら、なんて言ってくれそう？とか聞くんですね。そうすると自分の口からなんか、そんなの気にしてもしょうがないから、休みの日に飲みに行く約束でもしなよとか、言ってくれちゃうんですよ。ご自身で。これを他人に言われる、分かってるけど他人から言われるとイライラすることって私はあるんですけど、
ありますあり
テリ
ます。
アさんなことって。でも、このカードを使ってやるとですね、自分で言っちゃったから、怒れないんですね。
そうですね。
っていう、普段自分の前に置きたがらない鏡をちょっと無理やり置くみたいなことが私の存在意義ですね。
鏡。
はい。本心を突きつけるっていう。
なんかもう本当抽象画ワークショップと似てるんですよ。もう
そうですね。なんで
自分で描いても
一
喋るんです。いくらでも喋り出すんですよね。自分が描いた絵を。
人。そうです、そうです。だこれが、私もカウンセラーの研修で実際にその話して役を、受講者役を、カウンセリングを受ける人役もやって思ったんですけど、最初にですね、なんか本日は来てくださってありがとうございますってよくお越しくださいました。この時間は、例えばお世話さんのための時間ですので、ご自由にお話しくださいって始めるんですね。でもそうすると皆さん何が起こるかって、まずご自由にって、どこから？みたいな。
現在自由っていう言葉が一番困ると思います。
そうですね。で、ただ、これをじゃあ、職場での人間関係について教えてくださいとかっていうと、まあもちろん話しやすいんですけど、ただそこにですね、大人は特に自意識っていうバリアを張るんですよね。いくら見ず知らずの他人で、ここのことが外に漏れないとしても、こんなみっともないこと言えない。とかっていう、まあ、本音を箱にしまっちゃうんです。 ただこれがそのタロットとかを使うと、本人の、その自意識ちゃんを言い方あれですけど、騙してる状況になります。これは聞かれた質問のこの絵のお姉さんについて喋ってるだけだもん。で、この自意識ちゃんをだまくらかして、本音ちゃんが元気いっぱい飛び出してくるっていう、そんなイメージですね、私の。
なんかもう本当、タロットよりしろなんでしょうね。
そうです。よりしろが本当にしっくりくる言葉ですね。
そうね。あと、前にゆずぽんさんが打ち合わせの時おっしゃってた、じゃあ自分の存在意義っていうのは2つあってっていう、私言っちゃうんですけども、まずは適切な質問を投げてあげるっていうのが、
そうですね。
ね、ゆずぽんさんの存在意義その1で、で、その2が観察者であるっていう、ことを、まあ、それを後でフィードバックしてあげる初期係なんだよって、前田ね、ゆずぽんさんおっしゃってたと思うんですけども、それが、まあ、私が抽象画ワークショップするときはもう全然初期なんてしてやらないし、やらないしってすごく言い方悪いんですけども、まあでも観察者、そうですね、他にグループワークで私の抽象画ワークショップするので、他の人たちが観察者っていうことになるのかな？もしかし
そ
たら。
うですね。私もオセアンさんの抽象画ワークショップは実は大ファンなので、
ございます。
繰り返しね、参加させていただいてるんですけど、なんでしょうね、こう、公園の中に、好きに遊んできていいよって言ってもらえる感じなんですね、私の中で抽象画ワークショップって。で、ここで、ちょっとそこはカウンセリングの安心感とも似ていて、このオセアンさんの作る雰囲気が、あ、ここでは別にお砂場で砂遊びをしなくてもいいんだ。とか、なんていうのかな。お砂場をダンスステージだと思って思いっきり踊っても別に、なんか砂で遊びなさいとか、なんかシャベル使いなさいとか言われないんだ。楽しいっていう、
なるほど。
そんなイメージをですね、すごい勝手に抽象ワークショップには抱いてるんですね。で、私のさっきのタロットはですね、分かっちゃいるけど、踏ん切りがつかないっていう子たちの、どちらかというと、お尻を引っ叩くものです。
分かっちゃいるけど、踏ん切りがつかない。
さっきの公園の例えで言うなら、本当は、なんか自分はこのお砂場のことを、なんか、砂遊びをする場所だとは思ってなくて、砂に全身埋まって、なんかこう、海みたいに泳いで遊びたいんだけど、それをやると、きっと他の人から変な目で見られちゃうんだろうな、とか、あとそのシャベル使って遊びなさいとかって、おとなしくしなさいとかって、怒られちゃうだろうからやらないでいいよって、こう、うじうじ我慢しながら、シャベルで遊んでる子たちに、頭の中を、まあ、ある意味見透かしたようにですね。砂場が海だと思って遊びたいなら飛び込んだらいいでしょ?ポンみたいな、砂をかけ始めちゃうみたいな、そんな役割をしてると思ってます。
ありがとうございます。ちょっとお話変わるかもしれないんですけども、そのプロトリーニングをゆずぽんさんがすることによって、依存されたりっていうことはありませんか？
そうならないための実はコーチングなんですね。結構なので、タロットリーディングってやっぱり占いはその依存してしまうリスクが高いので、
そう思います。
何度もね、繰り返してきてしまったり、この占い師さんの言うことが正解だと思ってしまうっていうことを、やっぱりまだちょっと自我が弱いって言っちゃったらあれなんですけど、まだ今ちょっと心が弱っちゃってるような方は、私をよりしろに、よりかかるものにしてしまうっていう、まあ、リスクを感じる方にお会いすることはちょこちょこあります、実を言うと。ただ、それを防ぐための実はコーチングでもあるんですね。なので、私がその、まあ、寄りかかってきたときに、それこそね、お母さんのように、受け入れて大丈夫だよ、全部こういう風になっていくからね、怖くないよって言ってあげることは、容易なんですけど、実は。保証も何もせずに。ただ、私のちょっと、まあ、バックグラウンドに塾講師をやってたっていうのがあって、 10年やってて、絶対に曲げなかったポリシーがですね、甘やかすとつけ上がるっていう、まあまあ厳しめの言葉なんですね。歩行器から出して歩かせてあげないといつまでも歩行器から出ようとしない子になっちゃうっていうのが私が思ったことで、時と場合によってちょっとね、ちょっと嫌われたり嫌な思いをさせることになっても、その先にその子が一人で歩ける未来を信じて、ちょっと突き放す厳しいことを言うっていうのが私は優しさかなと自分の中では定義づけているので、だからカードでも、もちろんね、無責任にこうリーディングをして、言い方悪いですけど、お仕事として依頼料をいただき続けることはできるんですけど、それを私が許せないので、ちょっと厳
リ
し
ピー
い
ター
こ
は
と。
ダメよ。ストップリ
リ
ピー
ピー
ターって
ターは
ことで
構
す
わ
ね。
ないですけ
そ
ど、
うなんです
あれです
か。
ね。成長してる。
なるほど。
前提、もしくはやってみようと思ったけど、こう、やっぱり進めない壁があったから、もう一回ちょっと外から空割るのを手伝ってほしいとか、私のところに帰ってくる方は、成長したいがもう前提にないと、大体皆さん、来なくなりますね。なんで、この人は、よちよちしてくれる人じゃないんだなっていうのを、なんとなく感じ取って、違う方のところに 聞かれるので、私の元に残るのは、なんとかしてこの殻から出たいみたいな、戦う意志をまだ、闘志を残している 方たちが戻ってきてくれます。言い方が変なんですけど。
じゃあもうユズポンさんのところに行く方は、ま、戦う意思があるかどうかという、そこを己に問いかけていただき。
そうですね。まだ負けたくないみたいな。なんか、ここを譲った方が絶対に楽に生きられるのは分かってるんだけど、でもここを譲ったら私は私でなくなってしまうみたいな、この葛藤ですね。周りから要求される、期待されている、まあ、振る舞い方、姿と、私はこれが心地いいっていう、まあ、自分の居心地の良さで、こう、狭間で、綱引きして動けなくなっちゃってるような、子たちの、まあ、尻を引っ叩くのが、私の 役目と、どんなの認識しています。
ありがとうございます。じゃあ、ね、そう言ってお尻を引っ張ってもらいたい、あ、引っ叩いてもらいたい方がいらっしゃった場合、ゆずぽんさんにどうやって連絡取ったらよろしいでしょうか。
私、今まだ個人的なウェブサイトとかはないので、本当に、個別対応っていう形でさせていただいてます。なので、もし万が一ね、私もカードと、このユズポンとかいうやつに尻を叩かれたいという、ちょっと変わった方がいらっしゃったらですね、
お声掛けでしたら。
普通にインスタグラムアカウントか、まあ、もしくは、X、旧ツイッターもやっておりますので、はい、カードのことは全然そこには流してないんですけど、はい。ダイレクトメッセージをいただければ、喜んでお返事させていただきます。
では、概要欄に、インスタグラムと、そして X、旧ツイッターのリンク貼らせていただきますので、ご質問などお気軽にご連絡なさってみてください。では、そろそろ閉店の時間が来ましたので、本日のお話はこれでおしまいにしたいと思います。本日は、ゆずぽんこと、パスファインダーの持田さやかさんにお越しいただきました。ゆずぽんさん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。